皆さんおはようございます。
おはようございます。
ね、風、強い風が吹いて春がやってきました。新しい年度、2013年度を迎えましたね。2ついいことありました。先週が、3月31日で、2012年度の最後の日だったんですけれども、イースター礼拝の日に赤星弘明さんがバプテスマを受けてクリスチャンになりました。ハレルヤ、感謝します。Yeah, the strong wind blew and spring has come. And this is a new beginning of the new fiscal year 2013. And we have two good news. One good news is the hero is baptized last Sunday. That was Easter Sunday. And we are glad that we were able to close this last fiscal year with hero's baptism. So, yeah.2つ目ですね、先週の水曜日にシンガポールから2人のインターンが、来水しました。2ヶ月間、日本に滞在予定です。後で自己紹介してもらうんですけど、ちょっと今ね、皆さんアリスターさん来ましたね。いや、そういや、インターンのシンガポール、アリスターさん、ありがとうございます。はい、感謝します。たくさんの方々がね、いろんな、この年度の、新しい年度を迎えて、いろんな変化の中にあると思うのでね、皆さん一緒にね、心合わせて、お祈りしてみましょう。We know that many of you are in transition, in the adjustment period, so let's continue to pray for each one of us. 今日また創世記に戻るんですけれども、皆さんお手元にアウトラインあるでしょうか。そこにね、手書きで書き込んでいってもらえばなというふうに思います。 I hope you have an outline so that you can write your memo on the outline。 皆さんは、もしですね、人間関係とはいいですか、人間関係とはっていう、後にですね、もし文章を作るとしたら、どういう文章を作るでしょうか。人間関係とは、人間関係とは難しいですか、ね、人間関係とは煩わしいものだとかね、まあ、いろんな文章ができると思うんですけど、あるいはね、人間関係とは人生を楽しくもし人生を苦しくもするとか、ね、まあ、いろんな文章が考えられるかと思うんですけれども、創世記の大きなテーマの一つに壊れてしまった人間関係の回復、あるいは壊れてしまった家族の回復っていうものがあります。まあ、長い家族の歴史の中で一旦複雑に家族がバラバラになってしまった、壊れてしまった家族を神様が取り扱ってくださって、もう一度一つにしてくださる、和解させてくださる、もう一度関係の回復ですね、和解に導かれていく、ということです。今日もヤコブを見ていくわけなんですけれども、今日からちょっとですね、数週間かけてシリーズで、この人間関係の回復、あるいは家族の回復、誰かとどのようにして人間関係を回復していくことができるのかということについて、今一緒に考えていくことができればと思っています。 So I have a question for you. If you want to finish this sentence, how do you finish this sentence? Human relationships are how do you close that sentenceHuman relationships are bothersome. Human relationships are difficult. We can think of many sentences. Human relationships make our life both easier and harder. We can think of many sentences. But one of the biggest themes of Genesis is recovery of the broken human relationship.Or recovery of the broken family. So in the long history of the family, God deals with families with broken relationships. Then God leads them to the recovery of relationship reconciliation. So we're going to see Jacob today again. But this will begin a series from over the next 3 weeks. First, on the recovery of the relationships. How can we rebuild? How we can recover the human relationships? That's what we're addressing from today over the 3 weeks.
ヤコブは今日のところによると、叔父のラバンのところで20年間働いたというふうにありました。20年間です。そして短い期間ではなかったと思うんですけれども、どういう意図でラバンは、ヤコブを、使っていたでしょうか。そのことが、ちょっと戻って30章の27節のところに書いてあります。30章の27節のところに書いてあります。
So Jacob worked for Laban for how many years? 20 years. That's not a short time, is it? He worked for Laban for 20 years. And what intention did Laban have by using Jacob? That's written in Genesis 30, 27. Please look at it.
30章の27節ですね。ちょっと読んでみます。もしお前さえよければもっといてほしいのだが、実は占いで、私はお前のおかげで主から祝福をいただいていることが分かったのだとラバンは言ったというふうにあります。ですのでラバンは思ったようなんですね。ようやく俺にも運が回ってきたな。ヤコブのおかげで、ヤコブが神様から祝福いただいたのを俺にもなんか祝福が回ってきたみたい、回ってきたみたいだ。このまま ヤコブを探せるわけにはいかないなというふうに思ったみたいなんです。ラバンはヤコブのおかげで神様の祝福を受けることになった。なので何とかしてヤコブをつなぎ止めようとするわけなんです。していたわけなんですね。
So Genesis 30:27 That is, If I have found favor in your eyes, please stay. I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. So Laban thought, Well, I've got a luck because of Jacob. I cannot leave himYou know, from me. So Laban got God's blessings because of Jacob. So he thought that he cannot let him go now. So he tries to manage to keep him.
そんな時に神様がヤコブに現れたというふうにあります。ヤコブに対して神様は何と言ったでしょうか。それが31章の3節に書いてあります。
So then God reveals himself to Jacob. What did God tell Jacob? According to Genesis 31:3.
3節ですね。31章の3節によるとこう書いてあります。主はヤコブに言われた。あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私はあなたと共にいる。神様が現れて、帰っていいよ、帰りなさいよ、ラバンのとこ離れて行っていいですよって言われたっていうふうになるんですね。
So Genesis 31:3 says, Then the Lord said to Jacob, Go back to the land of your fathers and to your relatives, and I will be with you. So he said, Just leave Laban, you can go now. Okay.
そして31章の14節と15節によると、娘のラケルとレアはもうすぐにですね、お父さんのラバンのところを離れていくっていうことに賛成したっていうふうに書いてあります。どうしてでしょうか。
Why were Rachel and Leah immediately agreeable to leave their father according to verse 14 and 16
14節と16節こういうふうに書いてあります。ラケルとレアはヤコブに答えた。父の家に私たちへの修行の割り当て分がまだあるでしょうか。私たちはもう父にとって他人と同じではありませんか。父は私たちを売って、しかもそのお金を使い果たしてしまったのです。というふうになります。
そうですね。花嫁料っていうのをね、お父さんが、花嫁のお父さんがもらうわけなんですけれども、このラバンで普通はですね、この花嫁の父っていうのはそれを全部使い果たさなくって、将来のために一部を花嫁の将来のために取っておくの。のが当たり前なんですけれども、ラバンは、そのような蓄え全部しなくて全部使っちゃってたんです。でこれによるとね、
Verse 14 and 16 says Then Rachel and Leah replied Do we still have any share in the inheritance of our father's estate? Does he not regard us as foreigners? Not only has he sold us, but he has used up what was paid for us.
Surely all the wealth that God took away from our father belongs to us and our children. So do whatever God has told you. So you get dowry was the money, was supposed to be the money given to the father of the bride, but he was not supposed to use up. Okay? But Laban, so it was normal for him to store a part of them for the future of the bride. Okay? But Laban used all. He used all the money, all the dowry. That's why they, we can go now.
そこでヤコブはもう全財産を携えてラバンがいないときに、そこから抜け出して逃げていったというふうに、17節から21節のところで書いてあるわけですけれども So now Jacob took all he had and ran away to the land of Canaan when Laban was gone、そして、今日のところに入るわけですけれども、ラケルが、ラバンのところから何か盗んだというふうに書いてありました。何盗んだというふうに書いてありました。
So according to what we read this morning, what did Rachel steal from Laban?
守り神の神々っていうふうになりましたね。テラフィムっていうふうに、新改訳だと書いてありました。
So his father's household gods, テラフィム。
このみたいですね。守り神の像っていうことですね。
So what's テラフィム?That's this household gods.
当時の習慣だとですね、家の財産を持っている人がこの守り神の像をいただけたんですって、もらえたんですって。ですので、これを持っている人が家の財産を持っているっていうことの証明だったそうです。ですので、ラケルにこれ盗まれちゃうと困っちゃうわけですね、ラケルは。ですから、追いかけて一生懸命探したわけなんです。
ですので、ラケルはね、おそらくヤコブがこういろいろ持って行って逃げたわけですけれども、あとなんて返せってラバンに言われるのも恐れて、それでこれ持って行ったんじゃないかというふうに言う人もいます。
So this is Teraphim. Teraphim was a small wooden or metal gods, idols in their homes. They were sold to protect their home.
So, Laban was afraid that if this, those who have this thought to be an heir of an inheritance, everything. So Laban thought, well, it's not good that they took this away from me, so that you know, those things Jacob took away belongs to Jacob now, so I cannot let him do that. So he ran, he chased them and he tried to get them.
ですので、ここから分かることは、ラバンは明らかに多神教信者だったということです。他の神々を信じてたということですね。そのラバンに神様が語りかけたということです。ですので、ここで分かることは、神様が語られるのは信者だけに限らないということです。神様は、神様を信じてない方にも語りかけることがもちろんあるということですね。神様は望まれる通り、誰にでも語りかけることができるお方であるということです。
So Laban was obviously a polytheist according to this. But when, so it, what it says is that when our God desires to issue a rebuke, the recipient doesn't have to be his follower. God can speak to whoever he desires. Doesn't necessarily have to be believers. He can talk to anyone he desires.
And in nutshell, what did God tell Laban? 神様はそのラバンに対して何て言ったのかということですけれども、こういうふうに言ったってあります。ヤコブを一切非難せぬよう、よく心に留めておきなさいということをラバンに言ったっていうふうにあります。先ほど美子さんが読んでくれた新改訳聖書によると、あなたはヤコブと事の善悪を論じ合わないように気をつけようというふうに言ったというふうにあります。
God said to Laban, he said, be careful not to say anything to Jacob, either good or bad.
我々が、事の善悪を論じて、ご利用しで自分の正しいと思っている考えを無理やりにでも何が何でも押し通そうとするときに何が起こるでしょうか。
周りの人たちの心を傷つけて、そして人間関係を壊してしまって、そして我々の神様をも傷つけてしまうことになるのではないでしょうか。
So when we try to argue whether something is good or bad and try to force our opinion, what's going to happen? Of course, that will hurt other people, damage our relationship with others, and displease our God, isn't it?
この善悪を論じないように気をつけなさい。私たちはそれぞれ言い分ですとか自己主張というものを持ちます。けれども我々が人間的な争いですとか、あるいは論争から、を避けて、そういうものから逃れるためには、神様の言葉に耳を傾けて、そして全てを超えて神様が働いてくださる、その神様の御心を知ろうとするところから始まるんだと思います。神様だけがことの善悪を知っておられるわけですね。ですので神様の言葉を聞くことなしに自分が正しいことのことの善悪を論じるときに、不毛の論議、そして敵意だけが残ってしまって、そして悪魔の格好の機会となってしまうのではないでしょうか。
So we all have what we have to say or personal statements in order to avoid our quarrels or arguments, we must begin with listening to God's word and knowing His will transcending our thought. And only God knows what is good and what is bad. So when we argue whether a thing is good or bad,without listening to God's word and only unproductive argument or hostility remains, that would provide a perfect opportunity to Satan to work within us, isn't it?
前もって、知らずに去ってしまったっていうことに対してラバンが言ったあからさまな、言い訳は、言い分はどういうものだったのかっていうのが31章の27節に書いてあります。Yeah, Genesis 31:27 records Laban's most outlandish excuse for claiming he should have been told of their departure in advance. What did he claim he would have done? 31章27節見てください。こういうふうに言ってありますね。なぜこっそり逃げ出したのか、逃げ出したりして私を騙したのか、一言言ってくれさえすれば私は太鼓や盾ごとで喜び歌って送り出してやったものっていうふうに言ったというのがあります。
時に言いたいことだけ言ってるっていうことですよね。おそらく素直にお父さんのところに帰りたいんだなんて言ってもね、ラバンは、タンバリンとね、ハープ持って送り出してくれたりとか多分しなかったと思いますね。予想できますか、ラバン、このラバンが、タンバリンとハープでこの多分しなかったと思うんですね。もう言いたいことだけ言ってね。でもね、けれども争いの時っていうのは大概こういうもんなんではないでしょうかね。一方的にこちらの思うことだけ主張しちゃって、自分の思うことを森何でも主張そうとして、そういう時になかなか相手の言葉に耳を傾けることができないものなんではないでしょうか。箴言の16章の23節にこういう言葉があります。知恵あること、知恵ある心は口の言葉を成功させ、その唇に説得力を加える。逆もしかりですね。逆もしかり。ヤコブの一章19節。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。というようにあります。Yeah, so Laban said, Why did you run off secretly and deceive me? Why didn't you tell me so I could send you away with joy and singing to the music of tambourines and harps? Can you imagine him, you know, tambourines and harps? Can you imagine Laban doing that? He's just saying what he wants to say, isn't it? Or even if Jacob
told him honestly that he wants to go back to his father's place, probably Laban wouldn't have sent him away with Tamar in the house. But when we quarrel with someone, don't we become like that? We just say what we want to say. When we try to insist what we think unbitterly, that's what happens. And when we try to push through what we think is right, and when we cannot listen to what other people say, that's going to happen. Proverbs 16:23 says, "The hearts of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction." And vice versa is the truth also. James 1:19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. そして、31章の、29節によると、ラバンがこういうふうに言ったというふうになりました。私はお前たちをひどい目に合わせることもできるっていうふうに言ってるんですね。ひどい目にできる、合わせることもできるが、昨夜お前たちの父の神がヤコブを一切非難せぬようよく心に留めておきなさいと私に告げたというふうに言ったということです。神様は解任された。神様は守るために解任されたということです。そして、31章の7節によると、ヤコブは、どうして、自分にラバンが害を加えることができなかったというふうに書いてありますか。こういうふうに書いてあります。しかし、神は私に害を加えることをお許しにならなかったというふうにあります。あるいは42節でも、ヤコブはこういうふうに言っていますね。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れを敬う方が私の味方でなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を追い出したことでしょう。神は私の動きと悩みに目を留められ、昨夜あなたを諭されたのです。神様が解明してくださって、神様がラバーに諭してくださったから、それは守られたんだということですね。神様はそういうことをしてくださって守ってくださるという方です。So, Leviticus chapter 31:29. Laban says this: I have the power to harm you. I have the power to harm you. But last night, the God your father said to me, be careful not to say anything to Jacob, either good or bad. And also 31:7 says,Jacob said this. However, God has not allowed him to harm me. So Jacob knew that God intervened. God protected him. Also, verse 42, Jacob says, If the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had not been with me, you would surely have sent me away empty-handed. But God has seen my hardship and the toil of my hands.And last night he rebuked you. So God came to Laban not to rebuke Jacob by this way. And he does that. He sometimes does that. そして、今度ですね、この、先ほどのテラフィルですね、神の守り神の像を、ラケルが隠したっていうふうになったんですけど、どうやって隠したっていうふうになりました。And let's see, how did Rachel get away with that nothing? What did she hide? こういうふうにあったってありましたね。ラクダの蔵の下に入れて、その上に座って立ち上がることができません。女の常のことがあるのですって言ったってなりました。Verse 34, 35 says, Rachel had taken the household gods and put them inside her camel's saddle and was sitting on them. Rachel said to her father, I cannot stand up.In your presence, I'm having my period. So he searched but could not find the household gods.
かつてラバンはですね、姉の方が妹よりも先に嫁がなきゃいけないからっていうことで、この地の習慣を利用してヤコブを騙しました。今度は彼が別のこの地の習慣によって騙されてるっていうことなんです。ラケルに欺かれているっていうことなんです。ですので、どういうことが起こっているかというと、 これですね、ここで見ることができるのは、蒔いた種の刈り取りの原則です。蒔いた種は刈り取らなきゃいけないということです。ガラティア書にこういうふうにあります。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。ですので、ここで分かる、騙すものは騙されるということですね。騙すものは騙される。ですから今、ラバンは自分の蒔いたものを刈り取っているということです。騙していたものが騙されるということがここで起こっているということですね。ラバンというのは、ヤコブをさらにずる賢くしたような、そういう性質を持っていた人物でしたよね。ですので、どういうことが起こっているかというと、神様はヤコブの人生の中で、どういうことされているのかというと、神様は、ずるく身勝手なラバンをあえてヤコブの人生に与えるんですね。そのことを通して、ヤコブ自身の自分の嘘、自分のずるさ、自分の身勝手さを知るように、されたということです。皆さんの人生の中にラバンいるでしょうかね。もしいるとするならば、神様はあなたに何を教えようとしておられるんでしょうか。我々、何か失敗してしまった時にそれを後悔する人生ではなくって、そこから悔い改めて、そしてそこから学びたいなっていうふうに思います。 So、what's happening is that Laban deceived Jacob byLaban deceived Jacob by making use of the custom of the day that the older daughter had to be married first. Remember? And this time he was deceived by Rachel by another custom of the day. So what's happening here is this: the principle, you reap what you sow. Galatians 6:7 says, Do not be deceived, God cannot be mocked.A man reaps what he sows. Do not be deceived. What God cannot be mocked. A man reaps what he sows. So what's happening is the man who deceives, the man who deceives is now deceived. That's what's happening. So now Laban is reaping what he sowed. Okay. Laban had a personality that was even worse than Jacob.And God gave Jacob this cunning, self-centered Laban. Why? In his life. Why? So that Jacob can see his own cunningness, his own deceit, cunning ways, or self-centeredness by seeing Laban. Do you have Laban in your life? You have Laban in your life. If you have, what does God try to teach you?Like not to regret our failures, not to regret, but to learn from them, to learn from there and repent from there. 49節と50節によると、石塚が出てくるんですけども、石塚なぜ、どうして、ミツパというふうに呼ばれたというふうに書いてありますか？ミツパ。Yeah, so, verse 49 and 50,there is a heap of stones called Mizpah. Why is it called Mizpah? According to verses 49 and 50. ちょっと読みますね。49節と、50節。そこはまた Mizpah、かっこ見張り所とも呼ばれた。我々が互いに離れている時も、主がお前と私の間を見張ってくださるように、もしお前が私の娘たちを苦しめたり、私の娘たち以外に他の女性をめとったりするなら、たとえ他に誰もいなくても、神ご自身がお前と私の証人であることを忘れるなとラマンが言ったからであるというふうにあります。49 Those also called Mizpah because he said May the Lord keep watch between you and me when we are away from each otherIf you mistreat my daughters, or if you take any wives beside my daughters, even though no one is with us, remember that God is a witness between you and me. ラバンは主が二人の間を 立ってくださるように、二人の見張りになってくださるようにっていうふうに、祈ったんですね、言ったんです。ラバンですね、あれだけヤコブのことを使って、そして騙して、エドン罪に預かったラバンなんですね。そのラバンですから、彼は、人のことを容易に信用する人間ではなかったというふうに思われますね。そのラバンがこの契約の相手として、ヤコブのことを信用したっていうのは、おそらくどういうことだったのかっていうのが、まあ、ここに書いてあるわけです。神様っていう存在を間に置いたからっていうことです。53節、ここには載ってないですが、53節にこういう言葉が書いてありますね。どうかアブラハムの神とナホルの神、彼らの先祖の神が我々の間を正しく裁いてくださいますようにという言葉がありますけれども、この裁くっていう言語がヘブライ語だと、単数じゃなくて複数形なんです。いいですか、神が裁くって言ったんですけども、神々がっていうニュアンスですね、複数になってるっていうことは。ですので、ラバンの神、ラバンの信じている神っていうのは、たくさんの神々がいる中で、まあ、この神、創造主の神もいるっていう、まあ、間違った信仰なんですけれども、まあ、この打ち返の言葉を聞いてね、ヤコブの方としたら、まあ、ラバンを心から信頼することができるのかな、この神々の中で誓うなんていうことできないわけじゃないですか。でもヤコブが、誓ったっていうふうにあります。それが、53節の後半ですね。誰の名によって誓ったかというのが書いてあります。ヤコブも父イサクの恐れ敬う方にかけて誓ったというふうにあります。ですから、ヤコブはラバンの信仰云々に云々ではなくって、ヤコブを愛し導いてくださった主の宮によって、主の、主の、確かさゆえに契約を、真実なものにしてくださる主を信じて、この契約をしたということになります。そう、レーバン said May the Lord keep watch between two of them. Remember his character? You know, he let Jacob work like a slave and deceived him and mistreated and treated him badly. And probably he was a person who didn't trust another person easily. So this Laban trusted Jacob this time as a partner of this covenant. Why?That's because he put God between them. Okay. And, verse 53 in the Bible, it says, God will judge rightly. This judge, the original Hebrew word, is actually plural. Plural. His faith is belief, based on the belief that there are many gods. And Yahweh, the creator God, is one of them.And he wanted to make a covenant based on these gods. So Jacob may not be able to trust him wholeheartedly after hearing this word of covenant. But Jacob was not concerned with Laban's belief, but because of the assurance the Lord guided, Lord led him. According to verse 53, he took an oath in the name of the fear of his father Isaac.そして、契約を結んだということです。もうちょっと49節50節、詳しく見るんですけれども、こういうふうに言ったってありますね。我々が互いに離れている時も、主がお前と私の間を見張ってくださるように。そして赤間信徒がですね、たとえ他に誰もいなくても、神ご自身がお前と私の証人であることを忘れるなっていうふうにあります。時にですね、我々、何か問題があったときに、どうやっていいのかわからないときに、そしてどっちが正しいのかもわからないときに、どうしたらいいのか、神様がおられるからっていう信仰に立てばいいわけですね。神様が証人となってくださる。神様が見ておられる。神様がどちらが正しいのか分かってくださる。神様が聞いておられる。神様が我々が離れて、ね、約束しようって言ったって、向こうでね、ぐしゃぐしゃ悪口言ってることもあるわけじゃないですか。でも、神様が見ておられる。我々が誰も他にいなくても神様が見たまれるっていう、それを土台にしようっていう、そこから和解が生まれるんだっていうことをここで言ってるわけです。ですので、神様は時にお互いを守るために間に立ってくださって、お互いの証人になってくださる。 そして和解にもたらしてくださるということです。そして我々が語る言葉も神様が見ておられるっていう、そこから真実さが生まれるわけですよね。互いに見張るところができないところで神様は見張っていてくださるんだ。そして普通では分かりできないような人間関係も、そこにも解決が導かれていくし、平和へと導かれていくんではないでしょうか。そういう解決方法を、ここでね、ヤコブが取り始めているっていうことを我々ここで見ることができます。騙されていた者同士、そういう関係のものだった人たちが和解に導かれていく。そして主を仲出しとして、そういう和解が成立して神様の祝福を改めて受け取っていく。このことが、来週ですね、やがて、彼が直面するお兄さんエサウとの出会い、エサウとの和解へとつながっていく糸口へとなっていきます。これでヤコブはそういうことを学ぼうと、和解の方法を学んでいっているところだということを我々見ていきたいと思うんですね。 So let's close verse 49 and 50 closely. He says, May the Lord keep watch between you and me when we are away from each other. No, so that, okay, even though no one is with us, remember that God is a witness between you and me. So God sometimes becomes a witness between us and someone else so that he can protect us and so that we can reconcile. Sometimes we don't know what we are saying is right or not, but God is watching. God is watching. And if, you know, when we make a promise with someone that, you know, we do good, then we come our way and there, you know, we do bad things, we do rumors, we say bad things. But based on this, God is watching, even though no one is watching, so that we can have peace that God is watching, and we can have been reminded that we need to keep watch over what we are saying, because He is watching. So we can hear, we can see that Jacob is starting to learn, starting to work on such a way of resolution. And this leads to the next week's resolution, which is he's gonna see his brother Esau, he's afraid of. So he's learning, this is step one, that he is starting to learn how to reconcile with someone else. And that's from the belief that God is watching, God is keeping watch between me and another person. He is a witness.
46節によると、ヤコブとラバンが和解したその印として何をしたというふうに書いてありますか。
According to verse 46, what did Jacob and Laban do as a sign of covenant? 46
節ですね、 verse 46
はい、食事したってありますね。石塚を建てて、そこで食事を共にしたって、ヤコブとラバンがですね、一緒に食事したんですって。中東の考え方だと、共に食事をするっていうことが和解の印だそうですね。
So, according to verse 46, Jacob and Laban piled stones into a heap and they ate there. They ate there by the heap.
So in the Middle East, they have a custom to eat together as a ceremony of reconciliation.
そして、一緒に二人が食事した後にもまた彼ら、ヤコブは食事をするんですね。今度は誰と食事をしたかというのが54節で書いてあるんですけれども、こうあります。ヤコブは山の上で生贄を捧げ、一族を招いて食事を共にした。食事の後、彼らは山で一夜を過ごしたというふうにあります。
おそらくね、46節でラバンと、食事をした時とはちょっとニュアンスが違うね、食事だったんじゃないでしょうかね。ラバンと和解したっていうこと、嬉しいねっていうことでね、親しい人たち呼んで、神様に感謝捧げて、礼拝捧げて、改めて信仰を一つとする、仲間たちと一緒に食事したんだと思います。
So according to verse 54, Jacob ate again with this time close people.
So probably this must have been very different from the meal with Laban himself, and two of them in verse 46. Jacob offered thanksgiving and worship to God, led the reconciliation with Laban, and ate together with close people this time.
主が間に立ってくださる、主が仲立ちしてくださるならば、厳密には神様を信じてない、信じてなかったって言えるラバンとの和解も導かれたとするならば、もしそれで全ての祝福の道が開いていくとするならば、同じ主を礼拝している、同じ主を信じている教会の私たちの交わりはどうでしょうか。
If God stands in between and the reconciliation is led with Laban, who doesn't believe in God in a precise way, what about the fellowship of our church who worship the same Lord?
また、5章の23節と24節にこういうふうになります。ちょっとご一緒に読んでみましょうか。ご一緒にどうぞ。3、はい。
だからあなたは祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出しながら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。
神様はご自分への礼拝以上に、我々が仲良くすること、我々が和解することを求めておられるということです。あとで言って礼拝どうでもいいって言ってるんじゃないですよ。礼拝大事なんです。ご自分で礼拝すること一番大事だって言ってます。それ以上に我々が仲良くすること、和解することを願っておられるということです。
Let's read together Matthew 5:23 and 24.
Therefore, if you are offering your gift at the altar,And there remember that your brother or sister has something against you. Leave your gift there in front of the altar. First go and give yourself to them. Then come and offer your gift.
So God wants the reconciliation between us and someone else more than the worship to Him Himself. He wants us to love each other. He wants us to have peace between each other.But it doesn't mean that he doesn't want us to worship him. He's saying that he wants us to get along with others well and be united with others.
石塚ですね。我々にとっての石塚っていうのは何か。
So what's the pillars, what's the stones, of him for us.
我々にとってこの石塚っていうのは何かっていうことですけど、それは十字架ですね。我々のために、我々を和解させるために身代わりになってくださった方がいる。我々が神と和解するために、我々がお互いに和解するためにイエス様が十字架に、ついてくださったっていう、この十字架です。ですので我々が誰かと仲良くしようなんて多分簡単じゃないですよ。そんなにどうすればいいか。
立つことです。十字架を真ん中にすることです。これしかないですよ。神様に入っていただくんですよ。こことここに立つ、神様がいてくださる、イエス様が和解させてくださるっていう、それしかおそらくないと
思います。 So how can we reconcile with someone we hate, we don't love, we don't get along with? I think that's impossibleWithout God, almost impossible. How can we do? Well, we are given a cross of Jesus Christ.
We don't stand like this. We stand here. Cross in between us. Christ in between us. Stand here so that we can reconcile. That's the only way.
食べたってありました。和解の食事をしたってありました。これ和解の食事ですよ。これ。
This is a meal of covenant. This is a meal of reconciliation. Reconciling with him. Reconciling with each other. イエス様の体、我々が神と和解するため、一緒になるため、そしてお互いに和解するために裂いてくださったイエス様の体です。あ、ですね。我々がお互い愛するため、神様と和解するために裂いてくださった血潮を表すものです。和解の食卓です。和解をもたらすものは何か？イエス様の十字架ですね。イエス様の十字架です。エペソ書の2章の14節と16節に、それが書いてあります。これもご一緒にちょっと声に出して読んでみたいと思いますね。ご一緒にどうぞ。さあ、はい。
実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵という隔ての壁を取り壊し、貴族と
進めの立法を廃棄されました。
こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。
アーメン。和解をもたらすのはイエスの十字架であるということです。もう一箇所、神との関係は平和と一致をもたらすということです。神様と一緒であるということです。これヨハネの14章27節と17章の20節、これも声に出してご一緒にどうぞ。さあ、はい。
私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。
17章
父よ、あなたは私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。アーメン。
神との関係は平和と一致をもたらすということです。So this he for us is the cross of Jesus Christ, who became the sacrifice, to reconcile us to God and reconcile to each other. So what brings reconciliation, the cross of Jesus Christ, according to Ephesians 2, 14 and 16? Let's read together. For he himself is our peace, who has made the two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them together through the cross, by which he put to death their hostility. And relationship with God brings peace and unity. Let's read these verses together. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. I pray also, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may be in Jesus Christ. 神様との平和がないと心にぽっかり穴が開いたままです。誰かと喧嘩していると、誰かのことを苦々しく思ってたりすると、同じく平和がないです。神様との関係、十字架の形です。神様との関係、お互いとの関係に平和があったときに、我々ようやく神様来る平和があって、ゆっくり休むことができるようになるんですね。 So we have peace with God, peace with others. That's what we need. When we don't have peace with God, we have emptiness. If we don't have peace with someone elseAnd we have bitterness, we can't sleep. We don't have peace. Peace with God, peace with others. That's the shape of cross. Shape of the cross. We need to have peace for both sides.
もう一箇所だけ聖書を読んで今日終わりたいと思います。第2コリントの5章の18から20節まで。我々にはキリストの使者としての務めがあるということですね。和解のために奉仕する務めですって。これが我々一人一人に与えられているこの世での務めだということですね。読んでみましょう。ご一緒にどうぞ。はい。
これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神は私たちを通して務めておられて、
私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきください。アーメン。我々務めがあるということですね。生きている以上、これはキリストの使者としてなくて、キリストに代わってこの務めをしていく、神と和解し、お互いに和解していく、ピースメーカーですね、平和を作るものとなっていくんだっていう、その務めをしっかりと覚えて今週も歩んでいきたいなというふうに思います。
All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciled with the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf.Be reconciled to God.
For we are called to be ambassador of Christ, and we are given the ministry of reconciliation. That's our goal. That's what our call. And we become Christ's ambassadors. We become peacemakers, not only making peace for ourselves, but making peace for other people as well. So,
今週も、ね、神様の平和、そしてお互いの平和が守られて祝福されるように、お祈りして、今日のメッセージを終わらせていただきます。ありがとうございました。